昔あるところに王様がいました。王様の宮殿の周りには広い庭園があって、金のリンゴのなる木がありました。リンゴが実ると数が数えられましたが、朝になるといつも一つ金のリンゴがなくなっていました。王様はリンゴの木の下に見張りを置くことにしました。王様には王子が3人ありました。夜になると王様は一番上の王子に見張りを命じました。ところが夜中の12時になると王子はぐっすり眠り込んでしまい、朝になるとまた一つ金のリンゴがなくなっていました。次の晩、王様は2番目の王子に見張りを命じました。ところがこの王子も夜中の12時になると眠り込んでしまい、朝にはまた一つリンゴがなくなってしまい、なくなっていました。3日目の晩、末の王子の晩になりました。末の王子はリンゴの木の下で用心深く目を覚まして見張っていました。夜中も12時になると鳥が1羽飛んできました。その鳥は体中が金でできていました。鳥が金のリンゴをつつこうとした時、末の王子は鳥めがけて矢を放ちました。鳥はあっという間に飛び去って、代わりに金の羽が1枚落ちてきました。夜が明けると末の王子はその羽を王様のところに持って行き、夕べの出来事を話しました。王様はすぐに大臣たちを集めて金の羽を見せました。大臣たちは、この羽は1枚だけでも国を合わせ、この王国を合わせた、全部を合わせたよりも値打ちでありますと言いました。すると王様は、ではその鳥を丸ごと手に入れたいと言いました。上の王子は金の鳥なんてすぐに見つかるだろうと思って探しに出かけました。しばらく行くと森があって、森の入り口に狐が一匹座っていました。上の王子はすぐさま鉄砲を構えて狙いを定めました。すると狐が言いました。私を撃たないでください、いいことを教えてあげますから。あなたは金の鳥を探しに行くところですね。今晩ある村に着いたら、道を挟んで向かい合って宿屋が2軒建っています。一方の宿屋は明かりが赤々とついていて、みなにぎやかにやっていますが、そこへ入ってはいけませんよ。もう一方の宿屋は見かけはみすぼらしいけれど、そっちへ入るんです。上の王子は狐の忠告に耳を貸さず、鉄砲を構えて引き金を引きました。弾は外れて、狐は素早く森の中に逃げ込みました。上の王子は旅を続け、やがてある村までやってきました。その村には宿屋が2軒あって、一方の宿屋では人々がにぎやかに歌ったり踊ったりしていました。もう一方の宿屋はひどくみすばらしく見えました。上の王子はにぎやかな方の宿屋に入っていき、どんちゃん騒ぎに加わって、金の鳥のこともふるさとのことも忘れてしまいました。時が過ぎ、いつまでたっても上の王子が帰ってこないので、2番目の王子が出かけていきました。森の入り口で狐に会い、みすぼらしい方の宿屋へ入れと忠告されました。ところが村について宿屋のところまで来ると、にぎやかな方の宿屋の窓辺に上の王子が腰掛けていて、2番目の王子を呼び入れました。そこでその王子もそこへ入っていってしまいました。時が過ぎ、末の王子も広い世間へ出ていきたいと言いました。王様は許そうとしませんでしたが、王子がしつこく繰り返し行かせてくれと頼むので、とうとう許しました。末の王子も森の入り口で狐に会いました。狐は打たないでくださいと言って、みすぼらしい方の宿屋へ入れと忠告しました。末の王子は、狐、 心配するな、お前を撃ちはしないよと言いました。すると狐は、では私の尻尾に止まりなさい、その方が村まで早く着けますからと言いました。末の王子が狐の尻尾に乗ると、狐は走り出しました。切り株も一瞬飛び越えて突っ走ったので、髪の毛が風になりました。村に着くと、末の王子は狐の尻尾から降り、忠告通りみすぼらしい方の宿屋に入ってゆっくり休みました。朝になると、道に狐が立っていて言いました。この道をまっすぐ行くと城があります。城の前ではたくさんの兵隊たちが皆横になっていびきをかいて眠っています。それには構わず、まっすぐ城の中に入っていきなさい。一番奥の小さな部屋の中に木の鳥かごがあって、その中に金の鳥がいます。そばに豪華な金の鳥かごがぶら下がっていますが、金の鳥を木の鳥かごから出して金の鳥かごに移し替えたりしてはいけませんよ。そんなことをしたらひどい目に遭いますからね。狐は尻尾をピンと伸ばし、末の王子をそこに乗せると、切り株も石も飛び越えて突っ走っていきました。髪の毛が風になりました。城に着くと、何もかも狐の言った通りでした。末の王子が一番奥の小さな部屋に入っていくと、木の鳥かごがあって金の鳥がいました。床には金のリンゴが3つ転がっています。そばに豪華な金の鳥かごがぶら下がっていました。末の王子は、こんなに綺麗な鳥をこんな汚らしい木の鳥かごに入れておくのはどうしたっておかしいなと思いました。そこで木の鳥かごを分けて、金の鳥をつかみ、金の鳥かごに移し替えようとしました。その途端、鳥が鋭く鳴きました。たちまち兵隊たちが皆目を覚まし、末の王子は捕らえられて牢屋にぶち込まれてしまいました。次の朝、裁判が開かれました。末の王子は何もかも白状し、死刑を言い渡されました。けれども王様は、だがもし風よりも速く走る金の馬を連れてきたら、お前の命は助けてやろう、それに金の鳥も与えようと言いました。末の王子は、金の馬なんて手に入れられるわけがないと思って、悲しい気持ちで旅に出ました。ため息をついていると、目の前に狐が現れて言いました。だから言ったじゃないですか、私の言うことを聞かないからこんなことになったんですよ。でも言う通りにする気があるのなら、もう一度忠告してあげましょう。この道をまっすぐ行くと城があります。その城の馬小屋の中に金の馬はいます。馬小屋の前では馬蹄たちが皆いびきをかいて眠っています。だからあなたはやすやすと馬を引き出すことができるでしょう。ただし金の馬には木と皮でできた粗末な鞍しか乗せてはいけませんよ。そばに豪華な金の鞍がぶら下がっていますが、それを乗せてはいけません。狐は尻尾をピンと伸ばし、末の王子をそこに乗せると、切り株もいつも飛び越えて突っ走って行きました。髪の毛が風になりました。城に着くと、何もかも狐の言った通りでした。末の王子は金の馬に木と皮でできた粗末な鞍を乗せようとして、待てよ、これじゃあ何もかも台無しだわ、この馬にふさわしい金の鞍を乗せてやろうと考えました。ところが金の馬に鞍が触った途端、馬が激しくいななきました。たちまち馬蹄たちが皆目を覚まし、末の王子は捕らえられて牢屋にぶち込まれてしまいました。次の朝、末の王子は死刑を言い渡されました。
で、これでも新しいやつ要求される
けれども王様は、だがもし金の城に住む美しい王女を連れてきたら、お前の命は助けてやろう、そして金の馬も与えよう、金の王女
怖い、怖い、
じゃあ、金の城に住む美しい。あ、
金の王子。
金の王子。
金の王子。怖い。末の王子は悲しい気持ちで旅に出ました。するとまた狐が現れて、どうしてあなたは私の言うことを聞かなかったんですか。でももう一度忠告してあげましょう。この道をまっすぐ行くと夕方には金の城に着きます。夜中の12時になると美しい王女がお風呂に入りにやってきます。あなたはそこへ入って行って王女にキスをするんです。あなたについてきます。正しい。王女が出かける前に両親に別れを告げたいと言っても許してはいけませんよ。狐は尻尾をピンと伸ばし末の王子をそこに乗せると切り株も石も飛び越えて突っ走っていく。髪の毛が風になる。金の城に着くと何もかも狐の言った通りでした。夜中の12時になると美しい王女がお風呂に入りにやってきました。末の王子はそこへ入っていって王女にキスをします。喜んであなたについてまいりますわ。でもその前に両親に別れを告げることを許してくださいと言います。末の王子は聞き入れませんでした。ところが王女が激しく泣いて足元にひれ伏して頼むので、とうとう末の王子は許してしまった。美しい王女が王様のところに行くと、王様はすぐに目を覚まし、他の者たちも皆目を覚ましました。末の王子は捕らえられて牢屋にぶち込まれてしまいました。朝になると王様は言いました。お前の運命はこれで終わりだ。だがもし1週間以内にわしの部屋の窓の外にそびえている山をどけることができたら、お前の命は助けてやろう。それに褒美として王女も与えよう。末の王子は一生懸命山を掘り続けましたけれども、とてものけることなどできません。1週間目の晩、狐が現れて言いました。あなたはいくら私が力になってやってもダメですね。いいかな、あなたは横になって眠っていなさい。私が代わりにやってあげますから。
優しいやん。
次の朝、末の王子が目を覚まして窓の外を見ると、山はありませんでした。
怖い。
で、晴れ晴れと王様のところに行き、山をどけましたと言いました。王様は約束を守らないわけにはいきませんでした。こうして末の王子は美しい王女を連れて帰りの旅に出ました。しばらく行くと狐が走ってきて言いました。あなたは最も素晴らしいものを手に入れましたね。でも金の城に住む美しい王女には金の馬がなくてはなりません。どうしたら金の馬を手に入れることができるんだ。あなたを金の城へ行かせた王様のところへ王女を連れて行って渡すんです。王様は褒美に金の馬をくれるでしょう。そうしたらあなたは金の馬に乗ってみんなとお別れの握手をするんです。そして最後に王女と握手をして、握手した瞬間王女を蔵に引き上げて馬に白蛇を当てるんです。誰も追いつくことはできません。金の馬は風よりも速く走るんですから。
最強やな。
末の王子は今度はうまくやりました。金の馬に美しい王子を連れて走ってくると狐が追いかけてきて言いました。さあ今度は金の鳥のいる城へ向かいなさい。向こうに着いたら王女は私に預けて、あなたは一人で金の馬に乗って城の中に入っていきなさい。王様は褒美に金の鳥をくれるでしょう。あなたは金の馬に乗ったまま鳥を受け取って馬を飛ばしてくるんです。それから王女を連れて国に帰りなさい。何もかもうまくいきました。末の王子が金の鳥を手に持ち、金の馬に美しい王女を乗せて帰ろうとすると言いました。さあ今度はあなたが私に報いる番です。ああどうすればいいんだ。森の中に入ったら私を撃ち殺して首と前足を切り落としてください。末の王子は驚き、とてもそんなことはできないと言いました。すると狐は、ではこれでお別れです、あと2つだけ忠告をしてあげましょう。一つは首吊り台の肉は買わないこと、もう一つは井戸のヘリに腰を下ろさないこと。狐はそう言うと森の中に駆け込みました。おかしなやつだな、首吊り台の肉なんて買うわけないし、井戸のヘリに腰を下ろすなんて考えたこともないと末の王子は思いました。それから王子を連れて旅を続けました。やがて二人の兄さんたちのいる村までやってきました。そこでは大変な人だかりがしていて、みんなで大騒ぎしていました。末の王子がどうしたのかと尋ねると、これから二人の男が首吊りにされるところだというのです。末の王子が近づいてみると、それは自分の兄さんたちでした。兄さんたちがお金を全部使い果たしてあらゆる悪いことをしたというのです。末の王子が、あの二人はもうどうしても許されないのですかと尋ねると、人々は、ああそうだよ、まああんたがお金を支払ってあのならず者たちを買い取れば別だがねと言いました。末の王子はすぐさまお金を支払いました。首吊り台の肉を買ってしまったのです。
ああ肉だ。
兄さんたちは許されて弟と一緒に旅に出ました。やがてあの最初に狐と出会った森まで来ると、兄さんたちが、この井戸のヘリに腰を下ろして一休みしようじゃないかと言いました。末の王子はそうだねと言って腰を下ろしておしゃべりを始めました。その時兄さんたちが弟を井戸の中に突き落としたのです。兄さんたちは金の鳥と金の馬と美しい王女を奪って国へ帰っていきました。そして王様に、私たちは金の鳥ばかりでなく金の馬と金の城に住む美しい王女まで手に入れましたと言いました。王様は大喜びしました。けれども金の鳥はちっとも歌わないし、金の馬は餌を食べないし、美しい王女は泣いてばかりいました。一方末の王子は、井戸の底には水はなかったし、柔らかな苔が生えていたので手が一つしませんでした。けれども這い上がれそうなところはどこにもありません。すると目の前に狐が自分の言うことを聞かなかったからこんなことになったのだと末の王子を叱りつけました。そして、でもあなたをこのまま放っておくわけにはいきません。なんとかして助けてあげましょう。さあ、私の尻尾に捕まりました。キツネはそう言うと、井戸を駆け上がって、生の王子を救い出しました。でも、まだ安全ではありませんよ。兄さんたちはあなたが死んだかどうか確かでないので、森の周りに見張り番を立ててあなたを見つけ次第殺せと命じています。そこで末の王子は城に向かいましたが、途中で出会った貧しい男と服を取り替え、 誰にもわからない姿になって城の中庭に入っていきました。これが末の王子だとは誰にもわからなかったのに、金の鳥は歌い始め、金の馬は餌を食べ始め、美しい王女は泣くのをやめました。王様は不思議に思って、美しい王女に一体どうしたわけかと尋ねました。王女は、私にもどうしてだか分かりませんわ。でもさっきまでは悲しかったのに、今はすっかり嬉しくなりました。まるで私の本当の婚約者が来たような気がするのです、と言いました。王女は、実は秘密をばらしたら殺すぞと二人の王子に脅かされていたのですが、何もかも王様に打ち明けました。王様はすぐに城中の人たちを集めさせました。その中には貧しい身なりをした末の王子もいました。けれど美しい王女は、末の王子が汚い服を着ていたのにすぐに分かって王子に飛びつきました。二人のお兄さんたちは捕らえられて処刑されました。末の王子は美しい王女と結婚して、やがて王様が亡くなるとその国を継ぎました。ある日のこと、王様になった末の王子があの森へ行くと、狐が現れた。
まだ戻ってきてるの？
関西だと思ってた？
いやいや、思ってないけど、なんか都市で、都市が年齢が違うの、
すごいですね。ほんで、なんや、そう、現れて、あなたは全てを手に入れましたね。でも私の不幸はまだ終わっていません。私を救えるのはあなたしかいないのです、と言いました。そして私を撃ち殺して首と前足を切り落としてくれと一生懸命頼みました。とうとう末の王子は仕方なく狐を撃ち殺して首と前足を切り落としました。たちまち狐は人間の姿になりました。それは美しい王女の兄さんだったのです。これでやっと悪い魔法から救われたのでした。
なんでそんな早かったの？
それからはみんな揃って末永く幸せに暮らしたということです。はい、
おしまい。